もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。私佐藤美園が横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介します。このコーナーは毎週第2、第4月曜日のお昼、そして翌日の火曜日の朝にもアンコール放送でお届けしています。今回のテーマは議員連盟の紹介パート2です。議員連盟は特定の目的や趣旨に賛同する議員同士で作られている組織で、公式の議会活動とは別物なんです。略して議連とも呼ばれています。横手市議員連盟は全部で5つの組織に分かれていて、前回パート1では消防、果樹振興、林活の3つをご紹介しました。そこで今回は横手市議会スポーツ振興議員連盟と横手市議会スマートインターチェンジ整備促進議員連盟をクローズアップします。さあ、まずは横手市議会スポーツ振興議員連盟について会長の青山豊議員に伺います。青山議員、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
横手市議会スポーツ振興議員連盟についてできたきっかけと目的を教えてください。
はい、合併前の旧横手市議会のスポーツ議員連盟を引き継ぐ形で発足しています。当初はスポーツを通じた議員間の親睦と情報交換がメインでしたが、平成19年の秋田若杉国体の開催をきっかけにして、会場の現地確認や横手カップ、これはあの今のバレーボールの若杉カップですけども、そういったスポーツの各事業における研究調査推進をすることで横手市のスポーツの振興強化を図るという形に今はなっています。
はい、合併前のスポーツ議連を引き継ぐ形で発足したんですね。歴史はじゃあ長いんですね、きっとね。続きまして、どんな活動をしているのか具体的に教えてください。
はい、私が会長になってからですけども、やる、応援する、勉強するという3つの基本方針を掲げて活動をしています。やるという部分では、おととしチャレンジデー2014に合わせて市民参加率への貢献を目的にグランドゴルフ大会を開催しました。これは赤坂総合公園のグランドゴルフ場の視察も兼ねています。去年の夏には NHK ラジオ体操の夏季巡回みんなの体操会に議連として参加をしています。応援するという部分に関しましては、 TKBJ リーグの秋田ノーザンハピネッツの横手講演会、それから来年の平昌オリンピックを目指しているアルペンスキーの向川桜子選手の講演会に議連として入会をして応援体制を取っているところです。
はい、青山議員はいつから会長をなさってるんですか？
はい、平成25年の12月から会長をしています。
会長になって、このやる、応援する、勉強するの3つの柱を立てた理由は何ですか？
平成25年の春に、スポーツ立志条例を作りまして、横手市もスポーツ立志宣言をしました。そういった意味でもっともっとこの横手市のスポーツというものを活性化させるために、いろいろ充実した活動をしていきたいと、そういう思いからこの3つを掲げました。
去年のチャレンジデーも本当に参加率が高かったですし、ラジオ体操にも市民の多くの方が参加しましたよね。これも議連が一役買ったのではないでしょうか。では勉強するに関して教えてください。
はい、おととしの夏にスポーツ立志の現状と課題、そして今後の展望と題して、当時のスポーツ振興課長を講師に招いて研修会を開催しています。ここでは各事業の情報や考え方の共有を図っています。それから昨年の年末ですけども、そのスポーツ立志条例の検証会というものを開催しました。今年度のスポーツの各事業の実施状況についてスポーツ振興課から説明を受けて、それをもとに来年度の事業の充実化に向けて意見交換をしています。
はあ、 議員の皆さんもこうやった研修会を開いて勉強してるんですね。本当知らなかったです。先ほどやるの中にもあったようにグラウンドゴルフ大会なども議員さんで開いているようですが、メンバー構成はどうなってるんですか？
スポーツ議員連盟のメンバーは市議会議員全員になっています。過去も現在も、スポーツに関わっている議員さんが非常に多いので皆さん関心があるみたいです。
最後に横手市議会スポーツ振興議員連盟の今後の予定など教えてください。
はい、先ほどスポーツ立志条例の検証会を行ったと、言いましたけども、今後もですね、我々がスポーツ立志条例を議員提案で作った責任から、それを活発にやっていきたいなというふうに思っています。検証することによって横手市のスポーツ事業の充実化が図られると思っています。全員がメンバーですのでなかなか事業や行事の日程調整が難しいのが目下の悩みですけども、これからも頑張っていきたいなというふうに思っています。
横手市議会スポーツ振興議員連盟について会長の青山豊議員に伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続いて横手市議会スマートインターチェンジ整備促進議員連盟については会長の塩田勉議員に伺います。塩田議員、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはスマートインターチェンジってどういうものなのかご説明をお願いします。
はい、スマートインターチェンジというのは普通のインターチェンジと違いまして、ETC のカードがなければ入ることができないというような形です。秋田県では西千北のインターチェンジの中にもスマートインターチェンジがあります。そういう面では非常にこう利用しやすいインターになるのかなというふうには思います。
この横手市議会スマートインターチェンジ整備促進議員連盟ができたきっかけと目的を教えてください。
はい、平成22年6月25日に全議員による横手市議会スマートインターチェンジ整備促進議員連盟を立ち上げており、横手市議会としても全面的に支援をしているところであります。なぜ、こういう会を立ち上げたかと申しますと、横手インターチェンジと面軽インターチェンジの間は約20キロちょっとあります。全国のインターチェンジの間隔を見ますと約10キロぐらいとなっておりますので、横手と大曲の間はその2倍になります。そういうことも合わせて、いろんなところに陳情なりをして今頑張っているというところであります。
この新しくできる予定のスマートインターチェンジなんですが、これはどんな取り組みをしてここまでこぎつけたんですか？
横手市議会では秋田県建設部に要望に伺ったり、東日本高速道路株式会社の方にも要望をしながら現実問題としてようやく建設の運びとなるという形になりました。
いろいろとそのようにお願いをしてこのように着工にこぎつけたわけなんですが、大曲インターチェンジから横手インターチェンジのあたり真ん中にその新しくスマートインターチェンジができるメリットっていうのはどんなとこでしょう？
はい、厚生令の平川総合病院が、立地しており、救急医療の際には非常に時間の短縮が、見込まれると。さらには、同病院から高度先端の病院である秋田大学医学部の附属病院の方にも時間を短縮することができるというほどのメリットがあると思います。さらには、県南部では自動車関連企業が立地する横手工業団地や物流拠点である横手卸センターへのアクセス向上により物流の面でも大きな効果が期待できるものと思っております。
あ、そういうメリットがあったんですね。これも本当に知らないことばかりでした。ではこの工事のスケジュールを教えてください。
26年度も終わりましたが、基準点の観測量とか地形測量をしております。そして今年度27年度は用地測量、不動産鑑定、用地買収、路線測量、詳細設計、浜食い設置測量などいろんな準備の段階をしておるところであります。そして雪解けを待ってですね、28年度からは土木工事、舗装工事、施設工事などが始まる予定です。31年3月には橋梁の開始予定であります。
雪が溶けたらもう目に見える工事が始まるんですね。そしていよいよ橋梁が始まるのは3年後となっています。最後になりますが、今後の予定を教えてください。
はい、横手スマートインターチェンジの完成の暁には、今度は山内地区にあります伊香田の方のスマートインターチェンジを要望していきたいなというふうに思っています。合わせてですね、秋田自動車道全線の4線線化の工事とか、いろんな形で市議会としてもこれから活動を活発にしていきたいというふうに思っております。
新しくできるインターチェンジによって、ますます横手が活発になればいいなと思っております。横手市議会スマートインターチェンジ整備促進議員連盟について、会長の塩田勉議員に伺いました。塩田議員、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
毎週第2、第4月曜日にお届けしているもっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。今回は議員連盟の紹介パート2、横手市議会スポーツ振興議員連盟と横手市議会スマートインターチェンジ整備促進議員連盟をクローズアップしてご紹介しました。2週連続で議員連盟をご紹介しました。いや、本当に勉強になりましたね。議員の皆さんは見えないところでいろんな活動をしているということが分かりました。この番組は翌日火曜日の朝もアンコール放送でお届け中です。こちらもぜひお聞きください。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。お相手、佐藤美園でした。